ダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。7月になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当にこの年は空梅雨でしたね。あっという間に梅雨が明けてしまいました。雨の日もとても少なくて、水不足になるんじゃないかと心配しております。また農作物とかのね、成長なんかも大丈夫なのかななんて思いますね。ただでさえ物の値段が上がっているので、野菜とかね、値段、お米もそうですけど、上がらなければいいなというふうに思っております。さて今日はお便り紹介をしたいと思います。5月と6月にいただきましたお便りですね。でまずマシナシさんからいただきました、テイク255聞きましたよという、ハッシュタグをつけていただきました。それから256回もハッシュタグつけてくださってますね。ありがとうございます。ソバさんがねされてる今夜は回しなしでという番組ですね。通称マシナシさんで、アートワークがお相撲さんなんですけど、上半身が描かれてますが、回しがないということで、これはフリチンということでよろしいんでしょうか。ちょっと聞かせていただきましたけど、いろんなゲストさんもね出てこられたりとか、とても面白い番組でした。また、私も聞いていきたいと思います。マシナシさん、ハッシュタグありがとうございます。次にローテナントのラジオ局さんからいただきました、ムサさんのピーナさんからですね、テイク256回、執着と愛着について考えたの回ですね。名前つけるのはいいですよね。うちの子も出かけるときに、今日はトキちゃん連れていくみたいになっています。自分の気持ちを投影できる先があることの重要性には共感するのに、最後に話されていたような、それを職場に置く人をどこまで許容できるだろうかと悩みます、わらというふうにいただきました。そうですね、名前つけるというのは本当、名付けっていうのは何なんでしょうね。物に命を宿らせるようなものがありますよね。ムサさんのピーノさんのお子さんもトキちゃんという名前を付けてらっしゃるようですが、職場にね置いてあるぬいぐるみに話しかけてる同僚がいたら、さすがにおっと思うかもしれませんけど、まあでもこれからの時代はそういうのが許容されるね、世の中になっていくんでしょうね。ここの会社のデスクには、うちの次男がくれたアクリルスタンドが置いてありますね。なぜかバキなんですけど、俺が守らねばならぬというセリフをね吐いているシーンが印刷されたものが置いてあります。あと三鎮立ちしてるねポロチドッポのものも置いてありますね。なんかガチャガチャ当たっていらないかというふうに言ってくれたんですけど、まあ僕がバキ結構好きだっていうのでね、名シーンじゃないかと思いながら、デスクのね人のあの目につかないところに置いております。ムササノピーノさん、ありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました、こちらは257回の諦めることと夢を持つことに関してですね、私もふわっとした夢しか持たなかったのは挫折が怖いからだな。ギターなんて最たるもので人と比べない、わら、弾ければ OK。 不思議なんだけど、キングヌーはすげえとしか思わないけど、藤井風には嫉妬に近いものがあるのは何やろ、わら、足元にも及ばないのにわらわらというふうにいただきました。そうですか。まあ確かキングヌーはね、もうなんかすごいですよね。あの音楽理論とか本当にいろんなこと試してて、で藤井風さん確かにね、嫉妬に近いものがあって、まあ YouTube から出てきたっていうのもあるかもしれないですけど、岡山のね星でもありますが、なんでしょうね、どこかに素人っぽさを残してあるというか、いうところがあるんでしょうね。だから、なんでしょう。その YouTube が出てきたところも含めて、俺もこんな風になれたかも、みたいな。例えばこの時代にね、自分が若者だったらとかね、いう風な気持ちが起きるのかもしれないですね。まあ、僕はもう、どのミュージシャンも、なんていうんですか、リスペクトというか、まあ、自分がなれたかもとは全く思ったことがないので、自分なんか慣れっこないというところしかなかったんでね。未だに実際のところすごく下手っぴですし、唯一そのオリジナルで作ってるっていう曲をね作れたっていうことだけが、なんて言うんでしょう、誇りというか、 うん、いうとこですからね。まあそういう意味では、このポッドキャストでいろんな曲を流せたのは、とても良かったなというふうに思っております。うん、まあでもギタリスト、結構多いんじゃないですかね。ふわっとした夢は持ってる人は多いでしょうね。でも本当に明確に夢を持った人しかなれないんでしょうね。うちのトドはなんか、中学の時にはもう、ミュージシャンになるんだって言い切ってましたから、すごいなと思います。サニトラさん、ありがとうございます。続きまして、サニトラさんからいただきました。ビッグなミスに学ぼうですね。芸術作品、ゴミ間違いは分からなくもない。尖り切った作品あるもんね、というふうにいただきました。ね、今回のお話しした分は、空き缶に似せた芸術作品だったんですけど、そりゃ間違えるわっていうね。また、展示の仕方もね、とても特殊で、展示ケースの中にあればね、まだ分かるんでしょうけど、エレベーターの中にポイって置いてあるみたいな感じの展示の仕方っていうのはさすがに間違えられたかもしれませんよね。つい先日もスワロフスキーを散りばめた椅子の形をした、実際にその強度のない椅子の形をしたキラキラしたものっていう芸術作品に、外国人の結構ウェイトのありそうな男性が座るふりをしてたんですけど、その後よろめいて実際に座り込んでしまって壊してそのまま逃げたというのが映像が公開されてました。まあ、犯人探しという感じになってるんでしょうけど、まあ、それも警備員がいない隙を狙ってやってたらしいんで、まあ、夫婦でね、来て、奥さんもまず座るふりして写真撮って、旦那さんもやった後によろめいだという感じだったんですけど、まあ、ビッグなミスは続いておりますね。僕も最近ちょっとまた、ビッグなミスをやっておりましたが、またそのビッグなミスの話もまたしたいと思います。番組でしたいと思います。サニトラさん、ありがとうございます。次に屋根裏ハンドドリップの海さんからいただきました。癒しのフリチン聞いてうるっとしたり、二人のお元気そうな声にほっとしたりして、よし週末終わりってなったからの突然のメタルにマジ笑った。めちゃめちゃかっこいいです。元気いただきました、というふうにいただきました。これケントヒロシの近況報告ですね。ね、本当に癒しだとかね、言ってもらえるなんて、思いもよらないという、このおじさんたちの番組でね、うるっとしてくださったりとか、あと、ね、ほっとしてくださるとか、うん、本当に感謝ですね。で、突然のメタルというね、これAI で作らせたメタルですけど、割とでも面白いですよね。僕は、この歌詞なんかも、割と秀逸だななんて思いました。バナナを投げろとかですね。なかなか、面白いなと思ってね、やっぱり自分で曲作った方が当然思い出もあるし面白いんですけど、まあ、でも音楽というのに全く素養のない方が番組にオリジナルの曲つけたいとかいう時にはいいんじゃないかなというふうに思います。問題はともかくその AI が作るもの、生成 AI が作るものは詩とか音楽、絵に関してもですけど、その学習するときに著作権を犯してねえだろうなっていうのが一番、もう犯さずに、でもね、どうやってじゃあ学習するんだよっていうところもありますしね。その辺がちょっとグレーなところがあって、ね、まあでも、なんと言うんでしょう。止められるもんじゃないんですよね、AI っていうのは。この AI が今後、AGI というね、アーティフィシャル、ジェネラルインテリジェンスになるんじゃないかとかね、いろんな憶測とかありますけど、なんといっても一番恐ろしいのは知性を持つのはいいけど、自我を芽生えさせるのは本当怖いなというふうに思いますよね。ただ自我を持った AI が作る音楽っていうのはどんなアーティストになるだろうっていうふうにな気持ちもありますしね。これもでも実際のところ止められないので、止められないならまあうまくそれをコントロールする、あとはまあ一般の僕らとしては慣れていく、楽しむっていう部分しかないのかなっていう感じですよね。で、その上で人間の得意な分野という部分をもっともっと伸ばしていけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ともかくね、人笑いしていただけたらね、今回もギャグで作ったような感じなんで、乗っけてよかったなというふうに思いました。海さん、ありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。懐かしい昔の記憶に新しい思い出を重ねていくという素敵な道のりですね、というふうにいただきました。ケントヒロシの近況報告という文ですね。正直ちょっと内容を忘れていたんで今聞き直してみましたが、割と 暗い話をしてましたね。まあ、県の体調どうなんだっていう話とか、それから、うちの母がね、結構認知が怪しくなってきたとかですね。まあ、ケン君のお母さんも認知症を患って、もう亡くなられてるんですけど、まだお元気な頃に一度、ケンのね、お母さんが作った、ちらし寿司をね、食べさせてもらったことがあるんですけど、すごく美味しかったですね。あとは釣りの話とかね、そんなことばかり話しておりました。バンドメンバーが出会う前のことも、当然バンドメンバーの間で話したりもするんですけど、またそれとは別に、3人でね、過ごした日々っていう記憶があったり、そういう思い出があったり、で、またこれからもね、まあ、それぞれの人生続いていくんですけど、その中で、こんなことあったよとかね、そういう近況の話は、まあ、月1ぐらいではね、バンドメンバー3人で2、3時間、だらだら話したりしてます。まあ、多分これからもね、ずっとそういうのは続いていくんだろうな、というふうに思ってますけどね。巻貝さん、ありがとうございます。続きまして、巻貝さんからいただきました。世界は割り切れる、割り切れるはずだ。世界は割り切れない、割り切れないはずだ。の、二方向の考え方があると思いました。どちらが正解というわけではなく、両方向が対話しながら少しずつ良い方向に進めばなと思います、というふうにいただきました。こちら色はニオエドラシドレミファソという回ですね。なんか本当にね、音楽ってとても面白いですよね。その話してたんですけど、正確なヘルツで歌えば必ずいいというわけでもないし、感情を込めるって一体何なんだろうとかね、そのビブラートが入ったり、しゃくりが入ったりとかですね、そういうテクニック的なものだけでもないですし、声が揺れてるからダメというわけでもないですしね。川島愛さんはね、僕たまたま岡山のイベントで無料でそのライブやってるのを見たことがあって、まだデビューして1年とかだったかな。まだその昔というかデビュー当時の声の揺らぎがあったんですよね。で、夏の夜にたまたま妻とその公園でやってるイベントに、図書館の隣にある公園なんですけど、そこで歌ってるのを聞いて、それまではそんなに特別好きというわけじゃなかったんですけど、やっぱ一度生で聞くとね、応援したくなりますよね。その後よく聞いたりしてます。卒業ソングのね、定番になってる曲なんかはよく聞いてますね。特に新しいミュージシャンというのは、あえてそのヘルツを外すというかね、ずらしてみたりとか、そういう、まあ、藤風さんの話出てきてましたけど、その辺、そのいろんな音楽の理論もあって、その理論から外れる方法もあったり、まあ、ビートルズなんかはいろんなことをしてましたよね。逆再生を始めたのもビートルズですし、あえて変な音を入れるとか、環境音を入れるとかいうのも、まあ、いろんな実験してましたけどね。で、曲、その、できてる曲から、その一つの音を消しただけで、また全然違う音楽になってしまうので、本当に音楽って自由だし、とても不思議なものだな、というふうに思います。巻貝さん、ありがとうございます。次に、原始の無駄遣い、カイさんからいただきました。多少さんかな？ケンさん、かっこいいギター手に入れましたね。いちかさんのプレイのように、繊細なギターなんですね。ガシガシ弾く僕にはちゃんと弾きこなせなさそうです。汗。人のニューギア話は楽しいですね。どんどんギター買ってください。わら。というふうにいただきました。ね、ほんと、ケンのギターの旅というのはね、なかなか終わらないですよね。今回も、理想のギターを手に入れたら、ギターを減らせるんじゃないかなっていうふうに言ってたんですけど、結局、増えてしまったようで、ケンのね、断捨離とギターの旅はまだまだ続きそうです。実はジョン君もね、最近新しいギターを買ったそうです。さすがと思いましたね。ギターの旅は終わったのかと思ったら、まだまだ続いているようです。僕はギターはさすがにもう手にも出さないんじゃないかなと思いながらも、それでも、つい最近もう、僕が会社行く途中にある中古屋さん、まあ、なんでも売ってるようなところなんですけど、そこのギターコーナーが超拡大してまして、普通の中古ギターショップよりもでかいっていう感じの売り場になってましたね。気合入ってますね。100万円超えるような、ね、ギターもいっぱい置いてあるんで、まあ、そこを行ってギターを眺めるのは結構たまの楽しみにしております。手はなかなか出せませんが、まあ、僕もね、今のところでもいるものは全部持ってるっていう感じかな。それよりギター弾けよっていう感じですね。で、多少さんはね、めちゃくちゃギター上手いんでね、もう恐ろしい勢いで 高純さんのトレーニングというかで、こんなに早く人って上達するんだと思うぐらいギターが上手になれてて、本当に羨ましいです。僕もギターって何歳からで始めてもね、上達はすると思うんで、もうちょっとギターやってみようかなというふうに、田少さんのギターの SNS で、ね、お見かけするたんびにいつも思いますね。ケンは多分ね、これからもギターを買っていくと思います。田少さんありがとうございます。最後にトリフィロさんからいただきました。こちらもハッピーニューギターのお話ですね。ニューギターおめでとうございます。番組の最後に少しだけついてたのがニューギターの音ですか？そうですね、剣に音を送ってよって言ったら2つiPhone で撮って送ってくれましたね。ノイズがすごかったですけど、まあノイズはともかくとしてとても繊細な音が出るギターでしたね。昔聞いた過去多分オールローズウッドのエレキギターの音によく似ていて、こだわりの一つの終着点なのかなと思いました。たくさん曲ができますようにというふうにいただきました。うん、本当にね、ギターせっかく買ったら一曲作ってほしいですよね。エピフォンの火事の買った時も一曲生まれましたんでね、今回もその市川さんのギターでぜひ一曲は作ってほしいなというふうに思います。ケン本当にね、いい曲作るんですよね。だからもっともっと作ればいいのにっていつも思うんですけど、ケンはケンなりにね、結構忙しいようで曲を作れるのかな。でもまあいくつか僕 AI で作った曲をね載せましたけど、面白がってはいるんですけど、もうやっぱり聞いてないですよね。うん、当然思い入れもないですし、まあ無限に作られるインスタントミュージックということで、やっぱりまあ自分たちで作った曲っていうのはクオリティはともかくとして思い入れがありますよね。そういう、あと人間臭さとか下手っぴなところも、なんならこの AI が曲を作れる時代には下手っぴだということも人間の武器なのかもしれませんね。ケンはとってもギターも上手いし、独創的なソロも弾きますし、で音作りもね、ケンの理想に本当に近いなと思います。過去の曲聞くとやっぱりちょっと音に迷ってるというか、まあテクニックとギターが追いついてないというか、まあいろんな理由があると思うんですけど、多分ね、昔の曲をこの市川さんのギターでね弾くと多分、うん、もっとまた違う曲になるんだろうなというふうに思います。僕もそろそろ何か曲作りたいなというふうに思ったりしてますね。ギターをポロポロたまに弾いてはいるんですが、その時なんか、お、いいフレーズと思ってもね、録音してなかったらあっという間に忘れてしまうんですよね。歌が上手ければギター一本ですぐ曲作れちゃうのになーって思うんですけど、自分のその歌が上手くないっていうのも慣れるというか受け入れるというか、そうした上で、まあ、当然練習した方がいいんですけど、うん、まあでも曲が生まれないよりいいと思うんですよね。その年齢とかその時でしか作れない曲というのもあると思うので、うん、僕ももうちょっと曲作ってみようかなというふうに最近思っております。トリフィロさんありがとうございます。以上で5月6月にいただきましたお便り紹介でした。本当にこうやってたくさん皆さんお便りをいただきましてありがとうございました。本当に続けていく原動力になっていました。で、X、ツイッターですね、旧ツイッターの方ではアナウンスしたんですが、今回のお便り紹介が、お便りを、募集そのものも7月からはちょっとストップというかさせてもらいまして、お便り紹介としては今回が最後になりました。本当にもう感謝ですね。番組やってきて、ね、素人のおっさんがやってる番組に、いろんなね、意見、ご意見とか、ご感想をいただきまして、本当にこんなことは、何でもない、ただの一般人の自分が、誰かに、まあ、一応公開してますからね、自分の考えたこととか、思ったこととかいう話をしたことに対して、反応をしてくださるっていうのは、本当に稀有な体験だなというふうに思いました。本当に感謝しております。ということで今回のお便り紹介で、お便りは最終になりますね。皆さん本当にありがとうございました。それでは今日はこんなところで終わると思います。さようなら。
雨が開いて不機嫌そうな顔してる僕に君は笑って雨も好きだと言った。雨が降るから空気も現れて遠くの山まで綺麗に見えるんだよ。大丈夫だよって君が言うたびに僕は強くなれるんだ。大丈夫かな僕が聞くたびに君は笑ってくれるんだ。いつも支えてくれることに感謝してる。でもたまには頼ってくれると嬉しいんだ。雨が降るから緑が生えて七色の虹が空にかかだね。大丈夫かなって君が聞くときはいつもこう答えるんだ。大丈夫だよって僕は言うたびにもっと強くなれるんだ。僕らは強くなれるんだ。